杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に慶応義塾大学神経内科准教授関盛信さんをお招きしております。サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんです。
関先生、本日はよろしくお願いいたします。パーキンソン病の薬物療法のアップトゥデートについて教えてくださいという、ご質問です。近年パーキンソン病の患者さんというのは、高齢化とともに非常に増えていると伺っていますけれども、まずはじめにですね、近年のパーキンソン病の治療の大きな流れについてお話を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。昨今パーキンソン病は非常に増えております。パーキンソンパンデミックなどという造語も提唱されるほどの勢いで増えております。どのような患者様が増えているかというと、ご高齢の患者様が非常に増えております。ご高齢の患者さんが増える中で、一言で言うならばレボドパ、言ってみればドーパミン主体の治療が見直されているといったのが現在の大きな流れだというふうに思います。一時期はレボドパ回避、レボドパ恐怖症という言葉も登場していた時代もあったんですが、昨今のレボドパが治療の主役となるご高齢の患者さんが増えていること、また準主役ともいえるドパミンアゴニストによる副作用などが問題になる中で、近年はレボドパ回避の流れが顕著となっています。
レボドパ恐怖症っていうのはなんで皆さん恐怖になっちゃうんでしょう。
はい、昔はですね、基礎実験の結果からレボドパに毒性があるのではないかというようなことが言われていた時代がございます。ただこれは実臨床においてはレボドパに毒性があるということは今日まで証明されておらず、今はそういったことからもレボドパがもう一度見直されるということに至っております。
なるほど。そうしますと、今超高齢社会の中で薬物療法のキーワードはレボドパをいかに持続的に効果的に効かせるかというところになるんですね。そしたら先生、その具体的なアプローチ法って一体どうなるんでしょう。
はい、レボドパというのはもともと非常に半減期の短い薬剤ですので、それをいかに持続的に効かせるかという治療戦略となります。そのためのアプローチは大きく2つございます。1つはレボドパの投与経路を工夫する、もう1つはレボドパの薬物動態を最適化するという流れです。一つ目の投与経路の工夫としては、2016年に日本で承認されたのがデュオドーパという薬剤です。これは胃ろうを増設しまして、空腸まで入れたチューブを介してゲル状にしたレボドパを直接腸に持続的に投与する薬剤となっています。専用のポンプを用いて16時間持続的に投与することで症状が安定化します。一方で胃ろうの増設が必要であったり、皮膚やチューブトラブルが一つ課題として挙げられる治療でございました。そんな中、2023年にはレボドパの前駆物質であるホスレボドパ、ホスカルビドパを加入例を介して24時間持続的に皮下投与する、皮下注射するビアレブという治療が世界に先駆けて日本で承認されました。デュオドーパは腸に直接流し込んでいたわけですが、ビアレブは皮下注射であるという低侵襲性と24時間投与できるという点で利点がございます。24時間投与することで症状の安定が期待できる治療ですが、一方で皮下注射であるがゆえに皮膚トラブルや効きすぎによる精神症状に注意が必要な薬剤となっております。 レボドパを持続的に効かせる2つ目の戦略は、先ほど申し上げましたように、レボドパの薬物動態を最適化するというものでございます。半減期が短い薬剤ならば、その分解を抑えてあげて長持ちさせてあげようというのがその戦略となっています。具体的にはマオビー阻害薬、コムト阻害薬といった薬剤がございまして、レボドパの分解を阻害することで効果を長持ちさせるお薬となっております。近年は1日1回飲めば24時間作用する新たなコムト阻害薬が使用可能となり、その選択肢が広がっております。
なるほど、ずいぶんいろいろ新しいことができているんですね。なかなかでもやっぱり胃ろうを増設してっていう患者さんは難しいなと思っていつも見てるんですけれども、皮下注は結構普及は進んでるんでしょうか。
はい、2023年に承認されましたので約3年、2年半ぐらいが経とうとしておりますが、導入を試みている患者さんは非常に多くなっております。やはり先生がご指摘のように、低侵襲である、穴を開けなくていい、またすぐに副作用が来た時にすぐにやめられるといったところが受けて、かなり多くの患者さんにトライがされております。ただ先ほど申し上げましたように、皮膚が赤くなったりといった皮膚トラブル、そして効きすぎによるその精神症状にはかなり注意が必要な薬剤であるということも同時にこの2年半の経験で分かってきております。
でもオンオフといったパーキンソン病の治療の大きな課題を克服する素晴らしい方法ですね。
そうですね、やはりパーキンソン病は利病期間が長くなってまいりますと、薬は効くんだけれどもすぐ切れてしまう、効いてる時間、切れてる時間が繰り返しやってくる、こういうのをウェアリングオフ現象と申し上げますが、それに患者様は非常に悩みますので、そうした時に持続的に効かせる、24時間にわたって皮下投与できるというのは大きな利点かというふうに思います。
ありがとうございます。で、私ども一般医科が見ているとですね、パーキンソン病の患者さんってやはり進行されると、それまではいろいろな新しいパーキンソン病の治療をトライされていても、だんだん進行されて脳神経内科の専門の先生のところにアクセスできなくなっていって、だんだん訪問診療であったり往診の先生に診療の中心がバトンタッチされていくということが多いんじゃないかなと思います。そういった一般医科の先生がですね、比較的安全にも調整できるお薬であったりとか、抑えておくべきポイントというのがあったら先生教えてください。
ありがとうございます。冒頭に申し上げましたように、今パーキンソンパンデミックという造語が作られるぐらい患者さんが急増しております。このような急増する中で、神経内科医の力だけでは決してパーキンソンを見ていくことはできないというふうに思っております。やはり在宅の先生方、また一般内科、一般総合診療科の先生方にもパーキンソンは見ていただく必要があるというふうに思っております。そうした時にやはりレボドパの使い方に熟知していただくということが非常に大きなポイントかなというふうに思っております。パーキンソンは難病でありながら非常にたくさんの薬が開発されております。ただやはりその主役はレボドパでございますので、そのレボドパの使い方に熟知していただくというのがとても重要なことかなというふうに思っております。で、我々専門家としましては、やはり地域の医療にお返しする、もしくは移行していくときに薬を整理整頓してバトンタッチするということも非常に重要なことかなというふうに思っております。ガイドラインを見ますと、どのタイミングで薬を追加するかというのは書いてあっても、なかなかやめ時というのはガイドラインには書いてございませんが、我々専門家にとってはどのように整理整頓していくか、その道しるべを示した上で総合診療科や必ずしもパーキンソンはご専門ではない先生にバトンタッチしていくということも重要な課題かというふうに思っております。
具体的にそのレボドパの調整のポイントっていうのはどんなコツがありますか？
ありがとうございます。先ほど申し上げましたように、パーキンソン病の方は薬が効いている時間が短くなってまいりますので、1回量を増やすではなく内服回数を増やすということも大きなポイントかというふうに思います。やはり1回量を増やしますと血中濃度が上がって、その副作用であります吐き気、眠気、幻覚といったものが出やすくなりますし、症状が日内変動を呈する中では1回の量を増やすというよりは回数を増やす、ちょっと面倒なことではありますけれども、毎食後とかではなく、もう時間で飲むようにする、このようなことが重要かというふうに思っております。また昨今はレボドパとコムト阻害薬の合剤といったようなものもございますので、同じ1錠であってもその中にレボドパの分解を阻害する薬が混ざっている、入っているものもございますので、そういったものへの切り替えというものも考えてもいいかなというふうに思います。
なるほど、回数を増やすっていうのはとても勉強になります。 で、パーキンソン病の人が進行してくるとやはり嚥下障害が大きな問題になってくると思うんですけれども、例えばそのやはりきちんと飲めないと薬のその有効な血中濃度もすぐに上がらなくて、で嚥下飲み込めなくて、お薬がちゃんと飲めなくて悪循環になっていくっていうようなパターンが結構こう臨床で見ていると拝見することが多いんですが、そういった患者さんに対して例えば食事の前とかに投与したりということも可能なお薬なんでしょうか。
先生ご指摘のように薬が飲めないとオンになれない、そうするとどんどん悪循環に入ってしまうことがございます。やはり食事を安全に食べるためには食前に薬を飲ませるということは実臨床でも非常に多く行っております。またただ食前であっても薬が飲みづらい方、そういった方に対しては同じ薬であっても口腔内崩壊状がないかというものを調べたり、また昨今はドーパミン受容体刺激薬の貼り薬調布剤も誕生しておりますので、そのように口から飲まなくても効く調布剤もうまく使ってあげることが重要かというふうに思っております。先ほどご高齢の方が増える中でレボドパ主体とは申し上げましたが、主役はレボドパなんですが、やはり他の薬もうまくその利点を使ってあげる必要があり、貼り薬はそういった点で非常に独特な利点がある薬だというふうに思っております。
うまく組み合わせて使っていくことが大切ということですね。
はい、
なるほど。でとは言ってもやはり一般医科の先生たちで、できることは限界があるということで、逆に、こう在宅で見ているようなパーキンソンの患者さんで専門医の先生にもう一回相談すべきタイミングだとか、あるいはこういった症状には気をつけてほしいというのはございますか。
ありがとうございます。一つはやはり介護負担も非常に増えてしまう幻覚や妄想が出たとき、これはしばしば薬剤の過量投与が原因だったりもしますので、ここは介護負担にもなりますので専門医にご紹介いただくタイミングかと思います。あとは薬は効くんだけど、先ほど申しましたように効いてる時間が短くて、一日の中でいい時間悪い時間がものすごく切り替わるようになってしまった時、こういった時も専門医への紹介があっていいかなというふうに思います。
やっぱりお薬の、副作用との戦いでもあるご病気だと思いますので、そういったところは参考にさせていただきたいなと思います。最後になりますけれども、先生から、一般医科の先生に向けてですね、パーキンソン病の治療でこれだけは抑えてほしいというメッセージぜひお願いいたします。
ありがとうございます。繰り返しになりますが、今後パーキンソン病は非常に増えてまいります。2050年には80歳以上の方の50人に1人がパーキンソンを罹患するというデータもあるぐらいでございますので、ぜひパーキンソン病は何か小難しい病気だと思わず、今後もコモンディジーズの一つになるということを少し頭に置いていただいて、パーキンソン病興味を持っていただいて、パーキンソン病治療、特にレボドパの使い方に熟知していただきたいというのが私の願いでございます。
なるほど。コモンディジーズとしてのパーキンソン病、なかなかハードルは高いかもしれませんけれども、でもやはり増えてくるということに関しては、私たち医師みんなが共通の認識として、知識を深めていきたいなと思いました。先生、貴重なお話今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は慶応義塾大学神経内科准教授関盛信さん、サロンドクターは昭和医科大学教授木村ゆりかさんでした。それではこれで杏林製薬を招きしましたドクターサロンを終わります。